雇用ニュース鹿島。このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたします。今週も雇用ニュース鹿島、番組を進めてまいりましょう。スタジオにこちらのお二方をお招きしております。
こんにちは、ハローワーク日立鹿島から来ました榊原と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくハローワーク日立鹿島から来ました高橋と申します。よろしくお願いいたします。
ということで、今日は榊原さん、どのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、本日はキャリアアップ助成金、社会保険適用時処遇改善コースについてのご案内をしたいと思います。安藤さん、突然ですが年収の壁という言葉を聞いたことはありますか。
あります。最近毎日金額がいくらになるのかという、テレビで取り上げられない日はないというぐらい私たちは本当気になるところなんですけど。
はい、年収の壁には所得に対して税金が課税される税金に関わる壁、社会保険料の支払いが発生する社会保険に関わる壁、パート労働者の配偶者の収入が変動する配偶者手当に関わる壁の3種類の壁があるとされています。
はい、こちらがあるからシフト組むのが大変とか、そういう雇う側の方の話なんかもよく耳にしますので、まあ今注目度ナンバーワンの話題ではなかろうかと思いますね。
そうですね、この年収の壁を突破するためにいろいろな対策がされています。本日は社会保険に関わる壁、いわゆる106万円の壁の対策についてご案内させていただきたいと思います。
はい、詳しく教えてください。
はい、まず106万円の壁についてもう少し詳しくご説明していきたいと思います。厚生年金保険および健康保険においては、会社員の配偶者等で従業員100人超の企業に勤めていて年収106万円の収入がない方は被扶養者第3号被保険者として社会保険料の負担が発生しませんでしたが、令和6年10月からの社会保険の適用拡大により厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の事業所で週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8万8000円以上で学生以外の方、50人以下の事業所では週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用する労働者の4分の3以上である方については加入対象となり、社会保険料の負担が発生することから短時間労働者が社会保険の適用により手取り収入が減少することを避けるため就業調整を行うことがあり、人手不足の状況にある企業においては深刻な問題となっています。厚生労働省では年収の壁対策として、労働者が年収の壁を意識せずに働くことができるように労働者を新たに社会保険に加入させるとともに収入を増加させる取り組みを行った事業所に対し、労働者1人につき最大50万円助成するキャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースを2023年10月に新設しました。事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、社会保険適用促進手当の支給等により、労働者の収入を増加させる取り組み、手当等支援メニューに取り組むか、労働者の所定労働時間を延長し、収入を増加させる取り組み、労働時間延長メニュー、もしくは手当等支給と労働時間延長のどちらも併用し、収入を増やす取り組み、併用メニューをするかのいずれかの取り組みを行うことが必要となります。助成金額は手当等支給メニューでは、中小企業の場合、労働者1名につき1年目、2年目に賃金の 15% 以上を追加支給する取り組みで、6ヶ月ごとに10万円、3年目に賃金の 18% 以上を追加で支給すると10万円、合計で50万円の助成、また1年目、2年目について追加支給する場合に、社会保険適用促進手当として支払うと、労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、 社会保険料の算定対象としないという特例があります。労働時間延長メニューでは週の所定労働時間を4時間以上延長してもらうか、週の所定労働時間の延長と賃金の増額をした場合、取り組みから6ヶ月で労働者1名につき中小企業で30万円助成します。併用メニューとして1年目に手当等支給メニューの取り組みをして、2年目に労働時間延長メニューのいずれかの取り組みをした場合もそれぞれの額を助成します。
この助成金を申請するためにはどのような手続きが必要なのか具体的に教えてください。
はい、まず対象労働者に社会保険を適用する前日までにキャリアアップ計画書の届出が必要です。その後計画書に基づく取り組みを実施し、取り組みを6ヶ月間継続した後2ヶ月以内に支給申請の手続きをしていただきます。詳しい申請方法等については茨城労働局助成金事務センターまたはハローワークひたちかしままでお問い合わせください。また年収の壁突破総合相談窓口にもご相談いただけます。厚生労働省ホームページにはパンフレットのほか、申請方法や事業主の皆様からよくある質問についての Q&A を記載していますのでご活用ください。
はい、わかりました。ね、ちょっと聞いただけではわかりにくいから難しいなと思ったんですけれども、そういう相談窓口があるということがわかりましたので、まずはそこに問い合わせをしてみたいと思います。
そうですね。この制度により労働者の方は壁を意識せず働くことができ、社会保険に加入することにより処遇改善につなげていただき、企業としては人手不足解消につなげていただければと思います。
そうですよね。最近は本当に特に年度末とか12月近くになりますと、働く方がこの税金の対策として不本意にも休まなくてはいけないという方が多くいらっしゃいますし、また事業主の方シフトを組むの本当に大変なんだと、出てこられる人が少ないから余計にというようなところ、そういったところ改善できそうですね。難しいお話を大変分かりやすく説明していただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてハローワークひたちかしまでお仕事をしていらっしゃいます高橋さんにお話を伺ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋さんは今はどういった内容のお仕事をされていらっしゃるんですか？
はい、私はハローワークひたちかしまで職業訓練のご案内をさせていただくナビゲーターをしております。
あ、横文字出ましたね。かっこいいですね、はい、ということは今日は職業訓練についてのお知らせがあるということですね。
はい、ハローワークでは再就職に活かせる資格やスキル、そちらを受講料かからずに習得できる職業訓練という制度があります。今日は鹿嶋市で行われる現在募集中の訓練2コースをお知らせさせてください。
はい、再就職しよう、自分のスキルを上げようと思うと必ず何かしら習い事ですからね、出費があるというのが普通なんでしょうけれども、それがかからないと嬉しいですね。ではその内容についてご紹介ください。
はい、まず一つ目はパソコンスキル基礎化。こちらはワードやエクセルなどのパソコンの基本操作から応用までの操作を習得できる2ヶ月間のコースとなります。もう一つは介護サービスパソコン基礎化というコースで、介護業務や介護事務に必要な基礎知識を習得し、訓練終了の時には介護職員初任者研修修了証、昔でいうヘルパー2級の資格を取得できる3ヶ月間のコースになります。
私なんかもう横文字苦手でマウスとか言われると何だろうそれはっていう感じだったんですけど、そういう本当に全く知らない人でも受講できるコースなんですか？
はい、パソコンのスイッチを入れることすらできない方から、まず基本を学んでいただいて仕事に活かせるようにとしていただくための訓練となります。
ちなみに年齢制限ってあります？
全くございません。
ないですね。はい、わかりました。ちょっと魅力的なコース、はい、まあでもちょっと長いと無理かなと思うので、期間についても教えてください。
はい、まずは締め切りに関しまして、12月11日水曜日までとなります。
はい、ちょっとまだ時間があるので何とか間に合いそうですね。
はい、そして訓練期間は 来年の1月6日月曜日からスタートとなります。2ヶ月と3ヶ月間ということで、それぞれのコース終了日は別々となりますが、そういった詳細に関しましては茨城労働局のホームページや、またハローワーク日立鹿島の X からも確認していただけます。ご興味ある方はぜひハローワークまでお越しください。
はい、2ヶ月のコースというのは電源を、入れたことがない、電源の切り方もわからないっていうような方が行く、本当のもう初期の初期、はい、基礎編のワードとかエクセルを学ぶコースで、もう一つは介護サービスパソコン基礎化ということなので、介護サービスに特化した実際の研修だったり、パソコンのどうかしたら介護サービスに伴うソフトの使い方なんかも勉強するんですかね、この中では。
はい、介護事務に関しての、そういったソフトも学べるコースになっています。
はい、ということは事務としても介護施設に就職できて、そしてまたヘルパーさんとしても就職できるという、一粒で二度おいしいコースになるわけですね。
はい、とても魅力が詰まったコースです。
なるほど、しかもタダで。
はい、
あらららら、ちょっとこれは今後の就職どうしようかなと思う方には大変ありがたい講座ですね。はい、それでは問い合わせしたいという方はどういうふうにすればいいか教えていただけますか。
はい、はい、お電話でもお話はさせていただけるんですが、一番は一人一人の方に合わせてご案内させていただきたいので、ぜひ訓練の窓口までお越しいただけたらと思います。
はい、鹿嶋市にありますハローワーク日立鹿嶋、そちらの窓口に行くということですね。はい、そこには高橋さんもいらっしゃるんですか。
はい、高橋がお待ちしております。
なるほど、はい、ということですのでね、皆さん放送を聞いたのでちょっと教えてくださいという切り口でもいいかもしれませんね。今日はハローワーク日立鹿嶋の榊原さん、そして高橋さんにお越しいただきまして、また旬な情報をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
雇用ニュース鹿嶋、このコーナーは日立鹿嶋地区雇用対策協議会の提供でお送りいたしました。